こんにちは。クリスマスはメリークリスマス、イースターはハッピーイースター、ペンテコステは何て言うんでしょうか。ハッピーペンテコスト。 I don't know how to say. Oh, by the way, Luisan is going to translate in English. So if you're an English speaker, please go sit near Luisan. 昨日ですね、朝7時半からバードウォッチングに行ってきました。ジョスリンさんがですね、皆さんを導いてくれて、鳥のことをですね、いろいろ教えてくれたんですね。爽やかな朝、林森の中を歩きながら双眼鏡で鳥を見て思いましたね。一羽一羽みんな違うんですね、色が。神様のクリエーション、想像は素晴らしいな。感動しました。自然を見て感動しました。でもしばらく歩いていてふと思いましたね。神様はなぜ蚊を想像されたんだろうか。気がついたらボコボコになってましたね、蚊に刺されて。でも思ったんです、蚊もやっぱり必要なんですね、きっと。よく知らないけど、蚊をきっと食べて生きている動物もいるでしょう。蚊もかなりにきっと役に立っている。ならばその蚊のためにこんなね汚い血いくらでもあげてあげよう、そういうね気になりました。イエス様のようなことはできないけれども、蚊にだったら私も血をこうね与えることができる。ただいくらでも吸っていいから痒くしないでほしいですね。そんな欲しかったらいくらでもあげますからね、痒くしないでいただきたいと、そのように思いましたけれども、でも自然の中を歩きながらですね、本当に神様の恵み、神様の創造、素晴らしいな、そんなことをもう一度思わされました。一言お祈りして、そして今日のこのペンテコステの出来事の箇所を読んでまいりたいと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を心より賛美いたします。今日はペンテコステを特に覚える日であります。あなたが聖霊様を私たち一人一人に豊かに注ぎ満たしてくださることを感謝いたします。またその聖霊の働きによって、私たちは主よイエス様、あなたを主と告白し、あなたを救い主とし、またあなたに従っていくことができます。そのことを心より感謝いたします。主よ、どうぞ今日の礼拝もあなたの御霊で豊かに満たしてください。そしてここに来れない方々、そのような一人一人をもどうぞ憐れんで、共にこの恵みに預かるものとしてくださいますように、すべてを御手にお委ねし感謝して、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、ペンテコステということで、ペンテコステのところを読みたいと思います。ペンテコステというのは日本語の聖書では五旬節、あるいは五旬祭というふうに訳されていますけれども、ペンテコステというのはもともとはギリシャ語ですね。50番目を意味する言葉です。ペンテとコステ合わせて50番。なぜ50かというと、ちょうどイエス様が十字架にかかられて死なれよみがえられた、あれは杉越の祭りでありましたけれども、その杉越の祭りからちょうど50日目に春に植えたものの最初の初穂をお祝いする、それがもともとのお祭りだったんですね。そしてちょうどその頃ですから、イエス様がよみがえられて50日頃、またイエス様はよみがえられてから40日間弟子たち、また多くの人々の間に現れましたので、イエス様が天に帰られ昇られてから、10日後ですよね、に、このペンテコステという出来事が起こったわけであります。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したとあります。このようなことが起こったんですね、ペンテコステの日に。 舌のようなものが一人一人の上に現れた、ね、ちょっと怖いですね、そして風のような嵐のような音が巻き起こった。そしてなんとそこに集っていた人たちが自分の知らない他国の言葉、外国語で話を始めたというんですね。まあ、このことを日本語の場合には異言と言いますね。異なる言葉と書いて異言と言います。しかしこの舌が現れたというので英語では異言のことをタンというふうにね言うことがあります、言いますけれども、そのような現象が、不思議な現象が起きた。続きを読みたいと思います。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。それはそうですね、嵐のような音が鳴り、またいろんな言葉で話し出した。多くの人が何事かと思って集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまったとあります。まあ、ユダヤという国、エルサレム、イスラエルという国は、歴史を、ね、勉強された方は学んだことがあると思いますけれども、北イスラエルはアッシリアという国に滅ぼされました。また南ユダ王国はその後バビロニア帝国という国に滅ぼされ、彼らは捕囚として連れて、行かれました。その結果ユダヤ人はみんな点でバラバラになり離散して、住むことになった。ですから今もそうですけれども、今はイスラエルという国が、再びできましたけれども、今でも世界中いろんなところにユダヤ人という人たちが、住んでいるわけですね。そして、全てのユダヤ人がイスラエル、エルサレムで生まれて育ったわけではない、外国で生まれ育ち何代目というそういうユダヤ人たちがいたわけですね。そして彼らの中にはもはやヘブル語を話さなくなっている、もちろん学んで話す人もいたでしょうが、もはやわからなくなっている人たちも幾人かはいたでしょう。自分の母国語はそれぞれ違う生まれ育った国の言葉を話していたわけですね。まあ、そんな彼らがちょうど五旬節を祝うためでしょうね、きっと集まっていた。そこで自分たちの生まれ育った国の言葉によって、話されているのを聞いて驚いたというんですね。どんなことを彼らは聞いていたんでしょうか。7節から読みます。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。つまり学識のある人じゃないなんて失礼ですけれども、どこかで学問を収めて4カ国語5カ国語を話せて当然というそういうような人たちではない。それなのに自分たちの言葉を話している。私たちはパルティア、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば改宗者もいる。だからユダヤ人でない人もいたんです。ユダヤ教に改宗したけれども、もともとは、血筋的に言えばユダヤ人ではない、そういう人たちも中にはいた。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。はい、ここにクレテ人とアラビア人というのも含まれてますね。クレテ人というのは後々また名前が出てきますけれども、パウロはクレテ人についてどう語っているか、テトスの手紙の第1章もし開けたら、開いてみてください。テトスのですね、第1章でございますね。パウロの手紙の最後の方ですけれども、テトスの第1章、はい、ここにですねクレテ人についてのパウロの評価があります。 12節ですね、1章の12節、こう書かれています。彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊、この証言は本当なのです。ですから厳しく戒めて人々の信仰を健全にしと、まあ、こう語っていくわけですね。あまりクレテ人というのはいい評判の人たちではなかった。そこに住んでいる人たちは、それでも彼らの地域の言葉を持ってこの時語られた、そういう人たちも含まれている。ですからユダヤ人がメインですけれども、すでにここに異邦人と言われるような人たちも数人はおそらく含まれていた。そして彼らはおのおの自分の言葉で話されるのを聞いた。何を聞いたのか。神の大いなる技を聞いた。つまりイエス・キリストの救いについて、十字架と復活について、神の許しについて、神の愛について、彼らは自分の一番聞き慣れた言葉で語られるのをこの日聞いたんですね。人々の反応はどうだったでしょうか。12節、人々は皆驚き戸惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは前ブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。まあ、大体2つに分かれますね。それを見て聞いて驚いて、それを信じる人と、なおそれを信じない人たち。いつの時代もそうだと思います。どんなにどんな方法で語られても信じる人がいて、信じない人たちがいる。この場合もそうでありました。まあ、このような不思議な出来事が起こったわけですけれども、まあ、このペンテコステの出来事を取り扱うときに、やはり一番私たちが気になること、それは異言だと思うんですね。異言、タンですね。なぜならば聖霊の満たし、あるいは異言に対する捉え方、考え方、受け止め方によって、残念ながら一部の教会では分裂の歴史をたどってきたわけですね。ある人々は異言は異端であると、そのように考える、極端な方ですよ、そのように考える人たちが、異言というのはもはやないのだ。一方でその逆に極端な人たちもいますね。聖霊のバプテスマを受けているならば異言を話すことができるはずだ。異言を話すことができないということは、聖霊にその人が満たされていないということだ。あるいは面白いですね、ある教会では異言を話すことができないと洗礼を受けれないという教会もありますよね。それは異言を話していないということは、聖霊のバプテスマを受けていないから、まだ洗礼の準備が整っていない、ね、順序逆だと思うんですけれども、でもそういう極端な信仰捉え方をしている方々もいる。そしてやっぱりどうしても同じクリスチャンでありながら愛入れないわけですよね。でもちろん多くの教会はその中間あたりです。中間、ね、どっちかに大体こう偏ってますけれども、大体中間と。この異言、聖霊の満たしということについてですね、僕両方知り合い友達います。もうバリバリのペンテコステ、もう異言をどうして話さないの、異言でどうして乗らないのって言ってくる、そういう人もいれば、もう一人の友達は異言はもう終わったんだ、異言なんてもうないんだって、異言なんて言ってるのはオカルトでおかしいんだって、そういうクリスチャンの友達両方いるんですね。で、二人の話をよく聞きました。よく聞いて分かったこと、 それは聖書読んでないなってことですね。読んでるんですけれども、あ、読んでる、正確には読んでるんですけれども、自分の読みたいように読みたいところだけしか読んでない。二人ともどっちもそうです。ですので今日は聖書しっかり読みたいと思うんですね。そして威厳とは一体何なのか、どういうふうに私たちはそれに対応していったらいいのか、受け止めていったらいいのかということを知っていただきたい、そのように思うんですね。まずですね、威厳が聖霊に満たされていることの証拠である。すべての人は威厳を話すべきである。威厳を話せない人は本当には救われていない、あるいは救われていたとしても聖霊の満たしを受けていない、このように主張する人たち、まあ、なぜそのように主張するのか、それは聖書のこの箇所を読んでいるからです。使徒の8章14節から17節、開くのいっぱい読みますので、開くの大変な方は聞いていただければ結構です。こう書かれています。さてエルサレムにいる人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ遣わした。二人は下って行って人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。あるいは使徒の19章の1節から6節、アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に出会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いた時、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。だいたいこの箇所です。この箇所を読んで、あ、イエス様の名前によって、バプテスマを受けたということと、聖霊のバプテスマ、聖霊の満たしというのは別物なんだとこう考えるわけですよね。だからクリスチャンとしてイエス様の名によって洗礼を受けても、まだ聖霊の満たしを受けてない人はそれを受けなさい、受けなさいとこう進めるわけです。でもその証の一つが威厳というわけですね。しかしどうなんでしょうか。世の中には2種類のクリスチャンがいるんでしょうか。イエス様を信じて救われた人々の中には2種類いるんでしょうか。聖霊のバプテスマを受けているクリスチャンと、聖霊のバプテスマを受けてないクリスチャンがいる、そういうことでしょうか。どうなるんでしょうか。天国に行ったらどうなるんですかね。聖霊のバプテスマを受けてるという人はなんかいいマンションに行けて、聖霊受けてない人はちょっと良くない方に行くとか、そういうことがあるんでしょうかね。そういう2種類の階級がクリスチャンの中にあるんでしょうか。そうではないと思います。パウロは言いました。誰も御霊によらなければ主イエスキリストを主と告白することはできない。イエスキリストを信じて洗礼を受ける、イエスキリストを信じるということは、すなわちあなたのうちに聖霊がすでに働かれているということなんです。聖霊が働かれている。だから聖霊を持っているクリスチャンと持ってないクリスチャンがいるんじゃないんです。しかし同時に私たちは聖霊で満たされる必要がある。聖霊はすべてのクリスチャンのうちにいます。じゃあどうしてこの箇所においてはバプテスマを受けたけれども聖霊のバプテスマを受けてない人たちの様子が語られているのか。 ということになりますけれども、まず最後にお読みした方、これはイエスの名によってバプテスマを受けてないんです。ヨハネのバプテスマを受けたんです。ですからイエスキリストの名によってバプテスマを受けた時には彼らは聖霊も受けた。またもう一つの方、サマリアの方ですね。サマリア、ここには特別な理由があると思います。それは彼らは異邦人であったということ、そしてその異邦人にも同じように神様が聖霊を下さるということをペテロたちがそれを見て確認して、神様はユダヤ人だけではなく異邦人も救われ、異邦人にも聖霊を賜るんだということを彼らに知らせるために、あえて神様はそこに時差を設けた。それが証拠に、そこだけですよね。それ以外のところで最初に洗礼を受けて、それから一生懸命熱心に信仰生活をやっていく中で、次の順番として聖霊のバプテスマを受けましたという箇所は他にないですよ、聖書。そこだけです。神様の特別な取り扱いです。いずれにしてもイエスの名によってバプテスマを受けた人は同時であろうとその後であろうと聖霊のバプテスマを受けています。イエスの名によってバプテスマだけを受けて聖霊のバプテスマはずっと受けてないという人はいないんです。すべての人が聖霊のバプテスマを受けている。なぜならばペテロはこう語っています。使徒の2章の38節39節、そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。すべての人に約束されている。イエス様を信じて洗礼を受ける人に神様は助け主聖霊を下さるということ、これは一部の人たちだけではなくすべての人に約束されているのである。じゃあどうして聖霊のバプテスマを受けている人受けてない人とかいろいろ出てくるのか。それは聖霊のバプテスマと異言がセットで語られるからですよね。その前にですね、もう一つ、今はどうして聖霊のバプテスマのという話をしましたけれども、じゃあ、短く、じゃあどうして異言はもう終わったという人たちいるのかという話を先にします。そういう人たちいるんです。異言というのはもうないんだ、異言はもうカルトだっていうようなね、そういう考えを持つクリスチャンの人たちもいます。彼らはどこからそういう考えが出てきたのか。それは第一コリントの13章8節から10節を大体彼らは理由としてあげます。第一コリントの13章の8節から10節、こう書かれています。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます、異言ならばやみます、知識ならば廃れます。というのは私たちの知っているところは一部であり、予言することも一部だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。ですから彼らはイエス様が来られたのだからもう完全なものが来たんだ、あるいは私たちの手元にはすでに聖書というものが与えられている、だからもはや異言や予言は必要ないんだ、だから終わったんだ、こう解釈するんですね。でもこの箇所を前後をしっかり読むとそうではない。前後を読むならばこれはイエス様が再び来られることです。イエス様が再び再臨されて神の国を完成される、私たちが御国に引き上げられて御国に行く時にはもはや異言も予言も必要ない。なぜなら私たちは神様と顔と顔を合わせてもうそこにはいるわけだから、そういうものはもはや必要なくなると言っているわけですよね。だからこの箇所からですね、異言というものはすでになくなってしまったんだというのはある意味断定することはできない、ちょっと深読みのしすぎと言わざるを得ない。ならば私たちはどういうふうにこの異言というものを捉えていったらよいのかということですね。まずパウロが語っていることですけれども、 威厳の賜物はあります。今でももちろんあります。しかし私たちが知らなければならないこと、それは全ての人がその賜物を持っているわけではないということ。第一コリントの12章の4節から11節。さて御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。まあ、長いのでここまでしますけれども、この後ずっと12章を読んでいくと分かります。すべての人が持っているわけじゃないということ、それぞれ違う賜物を持っている。その中の一つに威厳という賜物がある。そしてどうして私たちは違う賜物をいただいているのか、それは私たちが互いに助け合い、互いに支え合い、互いに一つとなるためにそれぞれに違いが与えられている。ボタンだってそうですよね。両方とも出っ張ってるボタンだったらくっつかないですよ。出っ張ってるボタンとへっこんでるボタンがあるからくっつくわけです。だから予言、威厳を話す人がいれば、その威厳を解き明かす人がいて、それを聞いてまた聞いたことをもっと分かりやすく説明できる人がいて、みんなそれぞれ賜物があって、みんなで一つになるんです。そして威厳はその中の一つである。ですから全ての人が威厳を語るべきであるとか、あるいは願って求めるんだったら全ての人が威厳の賜物を与えられるというのは実は聖書的ではない。もちろん願うことはいいことですよ。パウロも全ての人が威厳を話すことを願ってる。それはないよりはあった方がいいですよ。もらえるものだったら何でももらっちゃう、ね、ないよりはあった方がいいけれども、でも全ての人が持っているわけじゃないという現実があるということ、それは威厳だけではない、癒しもそうだと思います。全ての人に癒しの賜物があるわけではない。でもそれでいいんですよ。その人は癒してあげたらいいんです。他の人には他の賜物があるんです、ね、私癒しができるからみんなも祈ってそれもらいなさいよ、ね、そうじゃないんですね。みんな違っていいんです。そして神様はあえてそうしてるんです。そしてもう一つ大切なこと、それは秩序を守るということです。秩序を守る。パウロはこの威厳についてことさらにガイドラインを設けてます。他の賜物はそれほどじゃないんですよ。威厳については何章もコリント人への手紙の中でページを割いて書いてます。それはなぜか、それはこの当時からこの威厳という一つの賜物をめぐって争い事があったからです。誤解があったからです。ある人は威厳があるということにおいて威厳のない人を見下したかもしれません。あるいは威厳のない人は威厳の話す人に対して差別をしたかもしれません。いろんな問題があった。ですからパウロはこの威厳についてはしっかりとガイドラインを書いているんです。聖書にちゃんと書かれているんです。どういうふうに私たち取り扱ったらいいか、これを守らないと問題が起こる。で、大体問題が起こるところというのは守ってません、このルールをですね。第一コリントの14章の26から33節、ここでパウロは威厳を私たちがどのように取り扱ったらよいかということをはっきり述べております。第一コリントの14章の26から33節、兄弟たちではどうすればよいのでしょう。 あなた方が集まるときにはそれぞれの人が賛美したり教えたり黙示を話したり異言を話したり解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。もし異言を話すならば2人か多くでも3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。予言する者も2人か3人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。もし座席についている別の人に黙示が与えられたら、先の人は黙りなさい。あなた方は皆が代わる代わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。予言者たちの霊は予言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。はい、ですから簡単です。もし異言を教会礼拝の中で私たちが用いるならば、2人か3人にしときなさい、ね、それ以上祈るとちょっとやかましくなっちゃうかな。とにかくとりあえず2人か3人が異言で祈るようにしなさい。そしてその時にはその異言を解き明かす人がそこにいなければならない。異言だけを語って満足して終わっちゃいけない。それを解き明かすことができる人がそこに、正しく解き明かすことができる人がいなければいけない。それができない、それがもしないのであれば、公の場では異言は慎みなさい。自分で家にいるときに神様に向かって祈りなさい。またパウロはその続けてこのようにも語っています。それゆえ私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。異言をすることも禁じてはいけません。ただすべてのことを適切に秩序を持って行いなさい。そうするとですね、両極端の教会がありますけれども、どっちの教会に行ってもみんなルール無視してます。そうですね、異言を強調するこう教会に行くと分かりますけれども、みんなして異言で祈りますよ。みんなして異言で祈ってますけど、そのすべて語られた異言を解き、みんなが解き明かしてないですよね。まあ、解き明かしている教会、守っている教会ももちろんあるでしょうけれども、異言でとにかく祈ってですね、なんか恍惚状態になって満足しちゃう。逆に異言はダメです、禁止です。こういう教会もあります。でもパウロは言ってますよ。異言は禁じてはならないって。それは神様からの賜物だ。両方だから間違ってるんです。そして、この異言というものの原点に私たち立ち返りたいと思うんですね。先ほどのペンテコステの出来事を読みましたけれども、彼らは異言によって神の大いなる技を聞いたんです。イエス・キリストの救いの御業を自分の母国語で彼らは聞いて、そしてある人々はそこで信じて救われて神の家族に加えられていったんですね。今まで読んだ御言葉の中にいくつか出てきました。神は混乱の神ではない、神は混乱の神ではなく平和の神である、秩序の神である。エペソ人への手紙のテーマは、私たちがイエス・キリストにあって一つとなるということでしたけれども、神様はなぜ異言というこの奇跡、ギフト、賜物を与えたんでしょうか、私たちに。それは私たちがその御霊の働きによって一つになるためじゃないですか。異邦の人たちが、外国語を話す人たちがこの奇跡によって御言葉を聞き、そこに加えられ、さらに一つになったんです。神様、素晴らしいお方ですね。皆さん、旧約聖書の中にバベルの塔というのが出てきます。人間はかつて一致団結しました。なぜ一致団結したか、神に逆らうために一致団結したんです。神様を乗り越え、神様を超えようと思って人間は一致団結して大きな塔を築こうとしたんです。だから神様は一番最初の異言を起こしたんです。言葉を乱したんです。みんなが外国語を話すようにした、言葉が通じ合わないようにした。でもイエス様が来られた後、神様はもう一度その同じ奇跡を起こされる。でも今度は私たちを散らすためではない、もう一度私たちを集めるために。何のために集められるんですか。神様を超えるためではありません。神様に逆らうためではありません。神様に 愛され、神様を愛し、神様と一つとなるために、神様はもう一度この威厳という奇跡を起こしてくださった。ですから威厳の問題で教会が分裂しちゃうなんていうのはもう本末転倒、おバカなこともいい加減にしなさいってことなんです。威厳というのは一致するためにあるんです。私たちが互いに愛し合う、支え合うためにあるんです。補い合うために、威厳だけじゃありません。癒しの賜物、予言の賜物、いろんな賜物ありますけれども、私たちが一つになるために、互いに愛し合い、イエス・キリストにあって結ばれ一つとなるために、全てのことはある。ですからこの威厳ということを引っ張り出してきて、あの人はまだ聖霊を受けてないとか、あるいは威厳を話す人はなんかちょっとおかしいんだとかですね、オカルトなんだとか、もしそういう思いを今まで心の中に私たち抱いていたとしたら、今日悔い改めましょう。そして威厳を話す人は、威厳を話さない人を愛してください。そして威厳を話さない、話すその賜物を残念ながらいただいてない人は、威厳を話す人を変な人だとか、あの人は狂ってるとか、そんな風に思うんじゃなくて愛してください。私たちそれぞれ神様から賜物をいただいているんです。それをみんなのために用いていこうじゃないですか。長くなりました。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を愛してくださって、そしてあえて私たち一人一人にそれぞれに違った賜物を与えてくださいました。それは私たちがキリストの体であるからです。すべての人が目ではありません。すべての人が耳ではありません。すべての人が手足ではありません。それぞれ違います。しかしだから違うからこそ、私たちは互いに愛し合い、補い合い、助け合い、あなたの愛によって結び合い、一つとなることができます。主よ、あなたが与えてくださった尊いギフトの一つである威厳、ペンテコステの出来事、このことによって私たちがもし仲違いをしているのであれば、互いに裁き合っているのであれば、どうぞ憐れんで私たちを許してください。そして互いに裁き合うためにではなく、互いに補い合い、愛し合い、手と手を取り合うためにこそ、それぞれが与えられた賜物を発揮していくことができますように、私たちを導いてください。どうぞ私たち一人一人を今日さらに聖霊でお満たしくださいますように、そして一人一人にあなたが与えてくださっているそのギフト、私たちが主をあなたのために、また互いのために用いることができますように、導いてください。あなたの栄光がそのことによってさらに豊かに表されますように、すべてを感謝し、御手にお委ねして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。